名曲の楽しみ、吉田秀和です。今日は今年、つまり1984年の最後の日曜日で、この最後の日曜日は、年末の最後の日曜日は、ここ何年間か今年出たレコードで自分が特に強い感銘を受けたものは何だったろうかと、そういうことを考えて、そしてその中からいくつか挙げて皆様方と一緒に聞いたということもしてまいりました。で、今日もそれをしようと思うんです。ただし、あれが良かった、これが良かったっていくつも並べるって、そして細切れみたいにして、お聞きに入れるっていうんじゃなくて、一つ大きいものを聞こうと思う。で、それはアシュケナージ、ヴラディミール・アシュケナージがピアノのソロの部分を弾いたブラームスの2番目のピアノコンチェルト協奏曲です。で、今更断るまでもないでしょうけども、ブラームスっていうのはピアノ協奏曲を2曲書きましたが、そのうち第2番っていうのはまさにこの作曲家が男盛りの絶頂に立って自分の持ってる全てのものを打ち込んだと言ってもいいような、堂々たる、そして豊かな、しかもこの人特有の感傷性って言いますかね、センチメンタリズム出する、こうスレスレのところまで行って、しかしそこへたっぷり沈んでしまうっていうんじゃない、ある抑制の効いた、そういう作品です。だから古来、非常に高く評価されてまいりました。ですが、こういう作風だと協奏曲といってもオーケストラの部分の書き方もすごく充実してるんで、よくこれはピアノ協奏曲っていうよりもピアノも入っているシンフォニーだと言われることもよくあるくらいです。しかし、その中でのピアノの役割っていうのはただ大きいばっかりじゃなくて、ピアノ演奏の技術のすべてが盛られている難曲中の難曲でもある。だから難曲中の難曲と言ってもいいほどの技術的な難しさがあると同時に、大きなオーケストラの中でとかく、オブリガート楽器みたいになっちゃう恐れもあるっていうんで、その間のこのバランスを取るということが、この協奏曲を弾く場合の一つの、なんていうか、難所でしょう。だからおよそピアノの名人と言われるほどの人ならみんなこの曲は弾いてるわけですけども、その中で本当に名演と言ってもいいようなレコードになりますと、まあそうたくさんはありませんね。その中で僕は例えばウィルヘルム・バックハウスがソロを弾いたレコードなんかは今までで一番感銘、深い感銘を受けてまいりました。ところが今度アシュケナージがこれを弾いたんですけども、でこれは確か前にも弾いたことがあるんで、今度初めてっていうわけじゃないんですけども、しかし今度のレコードを聴いてみて、これはバックハウス以来の名盤だと思いました。で、それはこの人はもともと技術っていうのはとびきり優れていて、強くてたくましいフォルティッシモからとってもデリケートなピアニッシモに至るまで、当代のあらゆるピアニストの中でも一番綺麗な音を持ってると言ってもいいくらいの人だったんですけど、この頃はそこにこの音楽の知的って言いますか、造形的な面の表現にかけても非常な進歩を見せていると思います。で、このレコードはそういった彼の近年の大きな全身の姿が余すところなく出ている。それでどうしてもこれは皆さん方に聴いていただきたいと思ったわけです。この曲は1楽章がアレグロ・ノン・トロッポ、それから2楽章がスケルツォみたいなのがあるんですけど、それは今日抜かします。そして第3楽章のアンダンテに行く。で、ここはチェロの独奏がありまして、弾く者の子を胸に迫ってきて人の心を捉えずに置かないところですけど、そのチェロのソロをこのレコードで弾いているのはローバート・シャイワインっていう人ですが、これもとてもうまい。それから第4楽章、つまり終楽章はアレグレット・グラツィオーゾ。このグラツィオーゾって、まあ、優雅に、これがまたこの曲の演奏のいい悪いっていうか、どのくらい優れてるかっていうのを決める一つの決め手ですね。がっちりしてる中でもって、この優雅な軽い感じが出てこないといけない。ちょっとそれもやっぱり難しいところだ。それじゃあ一つ アシュケナージ、ウラジミール・アシュケナージのピアノソロ、そしてウィーン・フィルハーモニーをハイティングが指揮してオーケストラをやってる部分、それが一緒になった。ブラームスの第2ピアノ協奏曲、第2楽章を除いて1、3、4と全楽章を続けて聴くことにいたしましょう。